穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、こんにちは。今回のですね、スピリッチのゲスト、もうなんと2年ぶりに再会したんですよね。はい、
まさかの。
ね、あの平井奈々さんとヨンソさんって言ったけど、フルネームはヨンソで、
あ
の、
はい、まあ、チョン・ヨンソなんですけど、
はい、チョン・ヨンソさんですね。はい、はい、この2人はですね、まず平井奈々さんが楽読の創始者で、もう15年前から楽読の経営をしてきて、でヨンソさんは副社長、元副社長ですよね。
副社長してたんですよ。
副社長をしてて、お二人は、まあ、ビジネスのパートナーだったんですよね、うん、でもすごいこの 2年半ぐらい前ですか、うん、のすっごい激変した中で、あの、まあ、お二人がこうビジネスパートナーから、そのあの夫婦パートナーになった、ね、ここもですね、すごい皆さんに聞かせていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、うん、ちょっとよかったら、うん、ナナちゃんとヨンソさんのなんかビジネスパートナーだから、もうすっごい仕事にフォーカスしてたのに、うん、こう要はあの夫婦になるってやっぱりラブ、ね、恋愛モードのスイッチが入んないとそれならないじゃないですか。だから なんでそうなったんですか。
でも元々はビジネスパートナーの前は、うん、僕と奈々ちゃんはあの在日韓国人3世なんですよね、は
い、3世 で、
うん、で僕は韓国のルーツとかがちゃんと分かっている家系で生まれたんですけども、奈々、はいはい、ちゃんはそれが分からない家系で、うん、お墓とかがどこにあるかっていうの分からないところを、うん、僕がそれをお手伝いする、
あ、そういうなんか役割があって、
それが初めての出会いなんですよ。
あ、なるほどね。だからビジネスパートナーではない前は、そういった在日の韓国人の3世同士っていうのは共通点があって、でルーツは自分が分かってて、奈々ちゃんが知ってて、知らないからそのルーツをじゃあ探しに行こうみたいな、
そうそう、
あ、
それがご縁で出会ってお友達になって、でそれでお友達の中でいろいろコミュニケーションを取っていく上で、この方は僕から見ると人の可能性とか使命を思い出させる天才なんです。
あ、なるほどね。
で僕忘れて生きてたところを彼女に出会って、自分の使命、何のために生まれてきたかっていうことを思い出したところ、うん、でその生き方をするって決めたら、目の前にあったのがもう楽読の仕事しかない、
うん、
僕がこの使命で生きられる世界がここしかなかった、
まずそこが始まったんですね。
で、まあ、やってと言われたわけでもなく、させてと言ったわけでもなく、まあ、
自然的に自然発生の、うん、その自然のプロセスの中でも来ていたんですよね、うんうん、それがどのぐらいの年月経ったんですか。
2年。
それは2年で、うん、なるほどね。その2年の中で、まあ、ビジネスパートナーってどんな思いがお二人にあったんですか。
基本的には本当にビジネスでしか、
まあ、そういう風にしか見てないし、でもなんかすごい頼もしいなとかね、うん、もうヨンソにこれ楽読を本当に一緒にやってもらってよかったとか、やっぱヨンソのこのいいところはこんなと、ほら奈々ちゃんのいいところはこうだったってあのヨンソが言ってたから、奈々ちゃんから言うとさすがヨンソっていうところは、ヨンソさんのそのなんか魅力というか才能というか、
あのヨンソは頭がいい、頭がいいので、あの私が望んでることを先回りして準備できる人だったので、
はい、ね、
副社長としては
ぴったりな、
もう、
まあ、ちょっと奈々ちゃんの、まあ、要は参謀というか右腕的なことをやってくれてて、
でもっと言うと私のそばにいる人、うん、私結構気難しいから、あのよっぽどきっちりしてないと私のそばには入れないんですよね、ほとんどの人が、
うんうん、
あのいちいち指摘されるから。でも、はい、ヨンちゃんは私は指摘するのがもうほぼほぼ
なかった、
ない、
完璧やん、
完璧、それが1年目だった、
ったんです、ね、
でも今考えたらそれは副社長になったりとか、うん、私のすぐそばで仕事をするってことでちょっと引き締まってた、
うん、あ、そうか、すごい気が、まあまあ要は気が巡ってたり、まあ要は集中してたっていうのもあるしね、
うん、そう、うん、絶対仕事以上、もっとお給料以上の結果を出すってことに実は集中してた1年目、
1年目ですか、
うん、が変な話、完璧、
完璧、
うん、でもその後実はアメリカに行きたくなったヨンちゃんは、うん、タイミングとしては私も1年はいいけど、うん、2年も3年も私のそばで仕事をする人と思わなかったです、
うん、あ、思えなかったですね、
どっちかというと ちゃんと我があるというか、うん、ちゃんと自分らしさがあるから、うん、私といたら私も自分を持ってるから、うん、どっちもトップっていうのは、うん、多分
うまくね、う
ん、ハレーション起こすなって感じてたんで、うんうん、2年目以降は切り離そうとしてたんです
よ、うん、奈々ちゃんの方はね、
いいえ、そしたら偶然にもやっぱりアメリカに行くって
独立しようと思ってね。
あ、なるほど、うん、アメリカでザクドクを広めるっていうこと、
うん、それよりは
それとじゃなくて、
うん、何をするかは分からないけども、うん、とにかくアメリカに行こうって、うん、なんかここに僕は呼ばれてるっていうことを感じて、
うん、直感でそう思ったんですね。
でそれで奈々ちゃんに落読で、うん、まあ、奈々ちゃんとしては多分僕が社長に次になってほしい、うん、僕もそうしようと思ってたんですけど、うん、まあ、その期待に応えられなくてごめんねと、うん、で僕は一人で、ね、うん、来年アメリカに行きますっていうことを宣言したんですよ、ね、
もう宣言した、
うんうん、その時、うん、分かるよと、うん、いつ行くんやと、うん、みたいにこう聞いて、
それ聞いて、
うん、もう切り本当切り離しの予定だったんですよ、
予定をそれはもう もうそれお互い同意のもとでそれが始まってたんですよね。
そうそう
です、なのに友達というか私ら仲間が、うん、あの2人はなんか気が合うと思うよとか分かんないけど、そう周りからのエネルギーがものすごいあって、私はうーんみたいな、
何言ってんの、
そう受け入れてない感じが私にはあって、うん、でもアメリカに私も一緒に行って、うん、なんか始めるっていうことは
ワクワクした
あるかもと思って、うん、あもう落読スクール授業は次の世代の方に渡して、う
ん、はい、次のステージに行
けるかも、でも4祖となら、うん、いけるんじゃないかみたいな、
そんなもう自分の思いがあるんですね、
アメリカ大好きで、サポート力もめちゃくちゃある、うん、いやビジネス目線ですよ、
ですよね、だからまだ全然恋愛というスイッチは入ってないですよね、
入ってない、
はい、
でなんとアメリカのビザを取る時の流れが結婚してる方が
取りやすい
っていうのが神業で起こっちゃう。
それ？
そう、それ。
人間の思い込みってやっぱりすごくて。
それってなんとなく今聞いてる人が、それって戦略結婚？こっち側のとか言えるけど、それでもなかったんだよね。
でもなくて、結局何かというと、うん、まあ彼女にはミッションがあるわけですよね。うんうん、僕にもミッションがあって、それは何かというと、この地球にまあ国境とか民族とかいろいろ分けてあるものをまあ一つにするっていうよりはフラットにしたいっていう思いがあるんですよ、うん、
お互いのそのなんかミッションね、人生のミッションが本当になんかすごい近いものあった、そうそう、共通のものが、
そう、それがあったんで、落読はもうそのなんていうかね、人が本来あるべき姿に変える環境提供をしてる速読を通じてね、それをできる人はもう多いと、仲間がやっぱり増えてきたんで、次のステージは奈々ちゃんどんなことしたいのって聞かれたんですよ、仲間に。で奈々ちゃんの中で出てきた答えが政治っていう答えが出たんです。
政治
僕ないでしょ、
僕ない、うん、全然。
でも政治って音出たよね、
音、言語は政治、
言語は政治、
うん、でもあのイメージというかバイブレーションは、うん、まあ、国、
うん
うん、ルール、
うん
うん、違う、
うん
うん、感じの波動やったけどね、
うん、
そうそうそう、言語は政治、
そうそう、でそれをやるっていう風になった時のステージがなぜかその時はアメリカ
だった
んだ
ね。
世界っていう風になった時になぜか僕もアメリカに行こうとしてた、うん、奈々ちゃんも何度かその時にね、うんうん、あのロサンゼルスとかに僕一緒にサンフランシスコとかも行かせてもらってて、うん、アメリカのことは感じたんですよ何か、
うんうんうん、
でそれで次のステージだらなんかアメリカだよねっていうそんな流れになったんですよ、
二人がね、うん、そうするとじゃあどんな風にっていう、
じゃあ2人でね力を合わせてやっていくみたいな、
で今までは奈々ちゃんが1人で落読を引っ張っていくことを僕がサポートしてたっていう関係から、うん、2人で何を作るんだろうか、2人でっていう風に初めて
そこにピシッて
社長副社長の関係ではなく、うん、2人で
何を、
う
ん、01で
そう01をしようっていうところに至った時からやっぱり 見え方が変わってきた、お互い多分
ああ、
うん、
で女性としても見たということで男性としてっていうそういう本当にパートナーの領域で本当のところ見れたんですか、お互いそこは
疑問
や、いやでもこれ時間かかりました、やっぱりなぜかというと僕は奈々ちゃんのことをお姉ちゃんのように見てたんですよ、要するに僕の相談相手であり、うん、僕の良き理解者である、うん、それが仕事を一緒に知ってたまたま社長副社長の関係になったんですけど、うん、もう家族とも仲良くて、うん、家族
だから家族的な関係性のベースがあって、本当はなんか恋愛をしてじゃあ二人で何かを作っていこうねってすごいなんかハネムーンピリオドがあってそして家族になっているけど、なんかもう先に 家族になっていた。
先に家族になってたんですよ。もちろん奈々ちゃんのご両親とも家族とも仲良しになってて、
そうか、それで、うん、もうじゃあ結婚しようみたいになった。
結婚してる方が良さげやね
すごいです。皆さん安心してくださいね。なんか本当にすっごいロマンスに、ね、なんか恋に落ちてそうやってパートナーシップを本当に育んでいくっていう、ね、人もいるし、それぞれで、ね、パートナーシップが違いますけど、この2人の場合はもう本当にミッションから、ミッション中心に、じゃあやっぱり2人は結婚してパートナーになったらいいよねっていうことでパートナーになったのよね。
でもね、うん、なんかね、うん、人間的なやっぱ抵抗があるじゃないですか。
あるよ
ね。
その
男女になるってことはまあまあ壁があるじゃないですか、
うん、そこって。もうそうですよね。
でも人間的な意識は抵抗するんですけど、うん、なんかその時の僕の感覚からすると、うん、コントローラーで操作させられてるんじゃないかなみたいな出来事が起こるんですよ。
なんか目に見えない何か something great がもう働いてきて、そういう その場面が起こるわけね、出来事が。
拒否するとトラブルが起きる、感じに行くと奈々ちゃんとのことを直視しろみたいなのが来るの。人間的にはえーってなんかね聞こえてくるのよ。奈々ちゃんと距離を詰めなさいとか。
いやそんなこと言われても、そうみたいなね。
手を握れとか
みたいな、
キスせーみたいな。こんなのが今はないんですよ。その時ね、うん、めっちゃ聞こえてくる。
入り込んできてね、こばかってなんか言ってくる存在がいたんだよね。
僕は頭おかしくなったんじゃないかなと思うぐらい耳元で
ささやか
に、イエーって
今やみたいな。
そう。ほんでそれを言われ続けて、もうしつこすぎて思わず奈々ちゃんに、電車乗ってる時に奈々ちゃん、もうこっちでずっと言うんで、
言うから
奈々ちゃんって、これは俺が言ってるんじゃないからねと。俺が言ってるんじゃないよ、
言わされてんねんみたいな。
どうやら奈々ちゃんと距離詰めろ、
うん、
手をつなげね、
うん、
これが大事みたいよっていうことを告げたんですよ。
うんうん、
ここからの始まりですよ。
始まってね、
私はポッカー、
どういうことみたいな。
そ
う
だ、ね、
家族みたいに何を思ってた人に。
そう
でもそれをやっぱり受け入れるっていうことを腹くくったのは、うん、それを言われてすぐだった。それも少し
かかった。2ヶ月ぐらいかかった。
かかりますよね。だから1個ずつ受け入れていきながら、うん、人間的な抵抗があるけども、
うん、
その聞こえてくる声に乗っかっていって、うんうん、でこうやって1つ乗り越えた、2つ乗り越えていった、3つ乗り越えていったっていう先に、どんどんやっぱり人間で意識すると、うんうんうん、そう見えてくるんですよ。
そう、結局その目がね、
うん、
ラブの眼鏡でね、ハートマークの眼鏡にいて、そしたらそういう風に見えるんだよね。
そう
すごいね。
ほんでたまたまアメリカに行って、うんうん、ビザの手続きしようと思って弁護士の先生に相談したら、お二人は結婚してるんですかと、
うん、
いえしてません、してないのあなたたちって。なぜかというとね、2人いっぺんにビザ取るのは大変なんですよ、うん、でも ねどちら結婚してたら、どちらか1人が取ったら、
うん
ね、もう1人は不要という形で自動的にくっついてきますよと、
うんうん、
さらに弁護士費用は2人で申請すると50万ずつ100万かかります。
夫婦です。
夫婦だと50万プラス5万
で、じゃあ55万か100万かみたいな。でそれで、ね、そういうなんかすごい、要は2人が本当に一つになったら本当にいいことが起こるっていう兆しがちゃんと弁護士の事務所にいてもそうだったってことね。
この人お金にものすごいシビアなんで、
シビアっていうかお金ね、そら経営者だしね。でじゃあそうしようかになって
た。弁護士事務所出てきたら4層、
うん、
45万はでかいで
45万のためにうちら結婚した方がいいんじゃん。いや嘘、マジで。
いやそうよね、
超笑えるんやけど。マジ でももうそれで腹くくって
で私はそれ軽くって、
うん、
あかんかったらやめたらいい。
そうね、お互い結婚してもそのどうなるかわからないけど、うん、いやそれをその方向でやってみようみたいな。
そうそう
そう、すごいね。あかんかったらやめたらいいも言ってないけど、私の中
ではそう思ってない。結構だからね、やっぱこれ聞いてる人もね、これから結婚離婚して結婚したい結婚する相手ね、ああだこうだって言うんと、うん、まあ一回やってみて飛び込んでみて、そうそう、あかんかったらやめたらいいみたいなね。そうそうそう、そういうなんか思いっきりっていうのが潔さというか、そういうのがあってよかったね。
だから自分の意思で何かを選択しないといけないっていうよりは、
うんうんうん、
なんか流れに乗ってみるっていうのが、
う
ん、今は答えが分からなくても、
ね、
後から分かるってことが多い。
まあ、それ大事だよね。今そのほらだって将来保証されたら行くんじゃなくて、
うんうん、
その今流れが来てる感覚に乗って、うん、そしてどうなるか本当にその後で分かるっていうことだよね。で 私はその後、うん、結婚してすぐアメリカに行ったの、うん、その時に会ったんですよね。
2016年の12月にアメリカ僕ら行ったんですよ。
行った時にお目にかかって、そしてその後のこの2年間のちょっとキャッチアップで何が一番ちょっと苦しかった思い出とかあると思うんだけど、でもそこにもやっぱり今ここに日本に帰ってくるね、すごいあのプロセスがあったと思うんだけど、うん、何が起きたの？
何が起きたんですか？
私は結婚して、うん、まさかの今まで何も苦労しなかったのに、うん、苦労する感じ。
結婚して苦労。
結婚して。
例えばその苦労っていうのはどんなことが起きてたの？
で言うと、うん、さっき言った副社長とか、うん、
あ、その関係性とかが特にあったから、
うんうん、じゃあなくなった
よね。
ヨンちゃんは旦那さんになったわけで、
旦那さんだったよね。
そうすると、うん、嫁に言われてるってなるから、
ああ
私の意見は社長が言ってる
のではなくて、言ってるんじゃないけど自分の嫁が
言ってる。
おお、それはきついよね。
のでもう全く意思疎通が前の回路ができない、
できなくなった。
でもそれがまさかそんな思い、嫁に言われてるだからやったっていうところはちょっと分からなかった
けど、
僕も無意識ですからね。
ヨンスさんの中にもそれは無意識で、
そう、あ、分析して後から分かって
る話だけど、その時はなぜか分からないけど、その
なぜこんなに奈々ちゃんに言われる言語同じことでも聞こえ方が違うんだろう、
変わっちゃったんだ。
優しくないように見えたり、なんかすごくきつく、まあもちろんアメリカでね勝負しに行ったんで、
う
ん、まあ、
そうだよね。それはもっとシビアになってるよね。
もっとシビアです。
そのビジネスに向かってるし、共通の目的、奈々ちゃんはそこにおるから、ね。
僕は新婚さんで浮かれてますからね、若干。
あ、そういうわけね。
そうそう。
こっちの方がどちらかというと、あのハートマークが大きかった感じ、それっていうのは。
僕は初婚でね。
あ、そうか。なるほどな。
初めて結婚
で。僕は初めてこうやって
40過ぎて、
40過ぎた初婚で。もうハートがもうキラキラキラってもうオーラ中に見えるような結婚の生活を夢見
た、夢のロサンゼルスに、
そうですよ、
引っ越ししてですよ、
もう俺の夢はこれは叶った。
そう、
妻もいて、そうで、このね、ロサンゼルスに01で立ち上げる、もう男として今だ。ところがどこい、
この人は仕事のことしか考えてない。要するに的が全然ずれてた。そう、
あ、だからそのずれがすっごい二人の間でもこうギクシャクね。
もうすぐに頼むから離婚してくれ。そう、
アメリカ行った瞬
間。で、3月に挙式が控えてるわけですよ。
あ、そうか、そうよ、帰ってきてなんか挙式するという話があったよね。
ガラスの教会あるじゃないですか、
はい、
ウェイナリーチャペル、
はいはい、
あそこでね、僕結婚したいって10年前から思ってて夢叶ったんですよ。
よかったね、夢叶ったけど。
そら、じゃあ恵子さん、それは調子乗りますって。やっぱり
乗りも、そら自分の全てが
叶ったんですよ。
叶ったよね。
その前までも借金地獄で死にそうなところから奈々ちゃんに出会って人生救われて、
もう好転したわけですよね。
好転して、
だからどんどん上昇気流に乗ってる自分がいたんだ。
そこがもうアメリカ行って、バラ色がもう ね、あのロサンゼルスの晴天が毎日もう暴風雨のような嵐のような天気になるんですよ、また。
いや、そうだよね、荒れてたよね、
荒れてたんですよ。
なんでロスがこんな、なんか南カリフォルニアの象徴するロスがあんなね、嵐がやってくるような、なんか気候が変だったんですよ。
散々僕のせいって言われてみた
いな。でもまあそれぐらいこう自然界もね、
なんか本当に
巻き込まれたぐらいの、
ヨンちゃんの心を天気が表してるって言われて。
いや本当なん
です。でも大変だったけど、それでも、うん、それでもね、こう日本に帰ってきて二人一緒にまだ結婚してるやん。
そうなんです。
だからそれは何が起きて、そのあ、もう悪天候、最悪の方向に行ったのにも、こうなんかこう自分たちがこう乗り越えた、そこには何があったの、お互いに。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは